鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい。この鳩組ホームルームでは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんと、そしてマジシャンでインプロバイザーである私日向大輔が、一つ二つとあれこれ話題を紡いで、それをくっちゃべってる様をですね、まるで横でコーヒーをすすりながら聞こうかなみたいな、そんなテンションで聞いていただけるポッドキャストでございます。
はい、
ちょっと原点回帰してね、もともとそういうコンセプトだったので、うん、我々が喋ってる様をなんとなく漏れ聞いてもらおうかなぐらいのね、うんうん、コンセプトでございましたけれども、うんうん、3月も半ばを過ぎて、もう年度末に近づいてまいりまして、
あ、年度末ね、
多分ねこれを聞いてる頃には確定申告の締め切りが終わっていて、もう先週ぐらいに終わったのかなぐらいになってると思いますけれども、確定申告な、毎回憂鬱なんですよね。
うん、
何が憂鬱って、作業そのものというよりも、うん、自分が溜め込んできたということを毎回ああって思う。
ああ、そっか、私もね人にお願いしちゃってる。
それが正解。
うん、
税理士さんとか、
はい、
はい、それがいいと思います。うんうん、なんか個人でやったところであんまりどうこうなるもんでもないんで、うん、ね
ね、
皆さんそういう確定申告をする立場の方もそうじゃない方もいらっしゃると思いますけれども、うん、そう、数字がね、まあ、そう、さっき今回64回目だなんて言って、
うん、
あ、葉っぱ64だ、平方数だなんて言ったら、妙義さんが数字で生きてんだね、数字ば頭の中数字ばっかりなんだねってそんなこともないんですけどね、なんか可愛いじゃないですか数字って。
うん、
葉っぱ64で、あ、なんか正方形に 8×8 個ビー玉並んでるなみたいなイメージが、
あ、なるほどね、
可愛いなって思ったりとか、
そういうイメージが出てくるところがまた作りの違う脳みそなんだと思うよ。
あ、そうなんですかね。
まあ、言われればそうだねと思うけど、うん、出てこないな自分では。
うん。9が好きですもんね。
はい、9が好きですね。
だから九81なんてね、やっぱ綺麗な数ですよね、
うん、
81なんていうのは。
うん、確かにね。なんか
やっぱりこう、いかにも、いや、なんかほら、ビンゴゲームやってて思ったんですよ、うん、なんかそうなのって、めちゃめちゃふわふわした。
いやだって、綺麗な数字ですよねって言われても、あ、そうかいみたいな、
ね、要はマンダラをイメージするんですよ僕は、
うん、
マンダラを、
うん、
マンダラチャートってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ81マスあるけど、要は何、まず真ん中になんか大日如来がいて、
うん、
その周りに8箇所こう四方八方にそれこそ他のちっちゃいのがいて、う
ん、いるいる、
でそれでほら9個のマスじゃないですか、
うん、
でもそれが他の世界にもいるよって言ってまた9個並んでて、
そう
って言っても九九81個なんか仏様いるみたいな、うん、それって要はそのちっちゃいものの中にさらにもっとちっちゃい小宇宙があって、うん、さらにその中小宇宙があって、あと逆に外にも外にもあってみたいな、なんかそういう世界観みたいな、
うん、
象徴してる感じがして、
うん、
マンダラってそういうイメージで描いたのかな、
じゃない、
昔の人は内側にも同じものが繰り返されてて、
うん、
外側にも同じ構造があってみたいな、
そう
思ったのかな
って思ってると思う、
うん
うん、すごいよね、宇宙を表してるよね、
宇宙を表してだから九九八十一ってそういう数字なのかなって思ったっていう感じですけどね、
うん、
そうなので、
うん、
今なんか88って言って思い出すのはですね、
うん、
あ、88じゃねえや、64だ、
うんうん、
64は葉っぱ64ですけど、
うんうん、
その88×8 で80、ちょっと10強引だけど、
うん、
8×8 で思い出すのはちょっとお米、
お、
漢字的に
お米ね、
うん、
はいはいはいはい、
88と書いて米ですよね、
うん、そう
ベージュですもんね、
うん、そう
お腹空いたなっていう、
お腹空いたんだね、
うん、収録今回5本撮りなんですけどね、
そうだね、
4本目にもなるんでちょっと、うん、あ、お腹空いてきたなって感じてますけど、
お昼ご飯何か、
そう、米を食べたいと、
お米食べたいんだ、
お米食べたいって思ってますね、
お米が一番好きなの、
あ、一番かと言われると何でも好きなんですけどね、
うん、
結構パスタとかも食べますけど、
うんうん、
でも最近意識的に、
うん、
小麦ばっかり食べて過ごすのはやめようともちょっと思いますね、
パンとかパスタとかってこと、
あんまり良くないって言うじゃないですかやっぱり、あ、
どうなんだろうね、
なんかグルテンフリーって言うけど、
うん、どうなの、
まあ、エネルギーはもちろん取れますけど、
うん、
なんか弊害も多いって聞くので、
あ、そう、
特に日本人の体にはもしかするとって
合わないって
改めて思うので、
うん、
お米ってやっぱり
米を、
まあ、お米はお米でね、その 白米オンリーなのかと言われたら、
うん、
いやそれこそ江戸時代、前回も話に出ましたけど、
うんうんうん、
白米ばっかり食べてる、
うん、
お殿様の方が不健康みたいな、
うん、いやそれはそうだよ
ね、
うん、
贅沢病みたいな、かっけとかね、うん、っていうのがあるから、
うんうん、
白米ばっかり食べるのはどうかなって思いつつも、
うん、
やっぱ白米って美味しいんですよね。
いやー美味しいよね。
もう
なんかやっぱりあ米粒食べたいなって思う時があるね。
思います、
うん、
本当に
思う時があるどころか常にそうだね、
まあ、なんだかんだ食べない日はないかな、うん、麺類をね、うん、まだ麺類好きなんですよ。
へ
ー、麺類ってほぼ小麦じゃないですか、
うん、
大体
そうね、
そればっかり取っちゃうってなると
そうか
良くないなって思ってますね。
そういうことね、うん、私ほとんどパン食べないんだよね。
あ、そうなんですね。
別にわざとじゃなくて、で麺類はラーメンはほとんど食べないね。
あ、そうなんだ。
別にわざとじゃなくて、うん、うどんはとかそばは食べたりするけど、
食生活のその好みの問題、
好みの問題だと思う、
うんうんうんうん、
やっぱり米粒だね。
米
うん、
主食米、
米は
米、うどん、
食べたくなる
米、まあ、うどんそばは小麦だけどもですよね。
でもね、じゃなきゃダメではないよ、うん、例えばその台湾とかさ他のところに行ってなんか日本の米が食べたいとかにはならないんだけどね。
台湾もお米食べる文化ありますよね。
ありますよもちろん、うんうん、全然食べる。でもちょっと食べ方が違うよねやっぱり、なんか、うん、違う気がするよ。
食べ方が違う。炊くんでしょ。
もちろん炊くんだけど、私が日本、自分がご飯で食べ、ご飯っていうとさ、
うん、
白いご飯をお茶碗によそって、
はいはいはい、
右側にこう味噌汁があって、でちょっとおかずがあるみたいな、うん、でそのおかずを口に含みの白米をかき込みのみたいな、
一汁一菜、
うん、
典型的な、
で味噌汁をずっとしいのみたいな
はいはい、はい、
イメージなのよ、はい、常にね。
まあ、そうですね。
だけどもあちらに行くとご飯の上に乗せるもんね、何でも。
まあそうですね、
うん、炒めたものとか なんだろう、それをさこうお弁当屋さんでなんかした時なんかこう乗せんのよ。乗せる文化なの。そういう
ルーローハンとかね、
うん、そうそう、うん、白米味噌汁おかずっていう感じのなんか出方がしない
ね、あんま見ないですよね、
うん、あんまり見ないんだ
よ。白米のみで
もしやろうと思えばできるよ。
できますけど、
ね、やろうと思えばできるけど
文化じゃないでしょ
うね。違うんだよ ね、
なんかね、
若干パサついてんのよ。
米の種類が違うから。
そうそう、お米がね、
ちょっと、
だからそういう
インディカ米寄りなのかな、
うん、ちょっと汁物のあるものをかけて食べたら、
はいはいはいはい、
しっとりする、美味しいみたいなイメージなのかな。
やっぱ日本のお米ってそういう意味でね、なんかもっちりベタついてるから、
もっちりしっとりしてるから、
それだけでも美味しいって食べちゃう。
いや本当そうよ、
ありますよ ね、
ね、
そうなんかね、こう、うん、お米もね、まあ一時期に比べてちょっとだけ値段緩んできましたけど、
うん、
お米作るの大変なんですよ、やっぱ。ここまで品種改良してよくやってきたと思いますよ。
ね、感謝感謝だよね。
江戸時代のお米よりもまだぐっと美味しくなってるわけでしょ。
美味しくなってるでしょ、ね。ありがたい話だよね。
江戸時代のお侍がタイムスリップして今のお米食べたら、
いやもうぶっ飛ぶよ。ぶっ飛ぶ。
甘い、
うん、
甘いって言うかもしれない。甘い。
美味しいってなるんで、美味しい。っていうのかな、
これは本当に
別物じゃ、
別物じゃ、いい悪いというかもう別物じゃって、
うん、これは何という食べ物じゃ言うかもしれないね、
うんうん
うんうん、
ね、だからなんかお米もね当たり前になってるけど、最近逆にねお米だけを、白い米を、
うん、
ま、全般的になんか真っ白な食べ物は、
うんうん、
あんまり体に良くない、
うんうん、
そもそもあるってことじゃないですか、
うんうんうんうん、
要は真っ白ってことは純度高く なりすぎちゃってて、
うん、
糖質の、
うんうんうん、
だ吸収も急激になりすぎるから、
うん、
体に良くないんだよっていうことがまあ一般的に言われてる気がするので、
うん、
真っ白なパンとかね、
あ、 なるほどね。
僕は子供の頃、
あ、そっかそっか、
アルプスの少女ハイジってアニメがありまして、
あったよ、あった、
でハイジハイジがですね、
うん、
わあ白パンだって言うんですよ、
うん、
なんかお屋敷とかにこう、僕もうる覚えですけど、
うん、
お屋敷とかに行くと、
あれか、
おじいさんのとこでは食べられなかった、
はるるかはるかじゃなくて、なんか、あんやまわるクララだ、
そうそうそうそう、そう。なんで急に和風の名前になったんですか、クララね。
クララちゃんだ。
クララ
ちゃんだ。
クララちゃん。
うんうん、クララちゃんのお家じゃないの、クララちゃん。
お家かね、なんか要は、ちょっと町に来て、
いい
ね、
うん、
高原にいたハイジが町に来て、うん、もうストーリーの組み立てが全然分かってない。なんで町に行くことになったんだろう。
まあ、クララじゃないの、
なんかあるん
でしょ、クララちゃんのお家で働くことになったんじゃないの、わかんないけど、
そう、ヤギと遊んでたのにね、うん、クララちゃんの家に行って、
で白パンを見た。
白パンを見た時に、わあ白パンだって歯医者が喜ぶシーンが妙に、で手を出そうしたら歯医者ないべしって叩かれるみたいな、妙に覚えてて、
うん、
何のこっちゃって思ったんですよね、子供の頃。
ああそういうことね。
でも多分田舎のそのヤギとかと戯れてる頃は、なんか茶色い硬いパンしか、
うん、あのなんていうの、全粉粒みたいなやつね。
そうそうそう。でもその方が体には。
じゃあクララってさ、もしかしてさ、後で歩けるじゃない、うん、あの、白パンばっか食べてたからじゃないのかっけ
かっけじゃないと思う。
かっけか
絶対かっけじゃないと思うけど。かっけではないけど。
あれ、後で立ったよね。クララが立ったっていうのがあったよね。
クララが立ったってありますね、うん。もうそれ、もう逆にそれしか覚えてない。もうそのシーンしかフィーチャー。ちょっと今度ね、ハイジをね、前編通して見る機会が今度僕に来るのかわかんないですけど、
う
ん、どういう、経緯でクララが立ったまで行ったのね。
でしかもクララはさ、立った時羊の山にいるよね。
そう、
だからお家じゃないんだよ。
そうそう、
あのハイジのところに行ってるんだよ、ハイジの実家に。
だからあれですよ、僕のもう今の点と点をつないだだけの推測ですけど、
うん、
白パンばっかりで体にも良くないし、
うん、食生活
で
かっ
けもそうだしあとほら怖いね、なんか周りの大人に囲まれてストレスフルな、
萎縮した、
萎縮した、精神的にも負荷が高い環境にいたのに、
そうだそうだ、
自然体のハイジと出会
い, い, い、ね、
その彼女の故郷である大自然に囲まれた時にメンタルブロックが外れて立てた点は、
う
ん
う
ん、
そうだよ、そうだよ。それでちょうど出てきたのはあの絶対に全粉粒のパンだったから、
そう
それも食べね、
そういうことなのかもしれない。
そういうことだ。それでクララが立ったと。
いやでもメンタル的なものはあるでしょうね。
あるでしょ
う。あのシーンだけ見たら、だって本当はもう肉体的には立てるはずなのに、
そうだよ、
あのメンタルブロックがあって立てなかったっていう。
そうだよ、クララは立たないことで何かを守ってたんだもん。
多分そうですよね。
うん、立たないことで守っ、自分の中にあるクララ、本来のクララを守っていたわけよ。
なんで急にスイッチ入ったのね、おゆうさんが。
ナミール。
ナミール。
ね、大人たちからさ、守ってたわけ。ま
あ、そうですよね。
そう。
自分は、無力である。
そう。
守られる存在である。
そうそう。
っていうことを PR したくて、PR?
そうそうそう、
アピールしたくて。
いや、守られる存在じゃないよ。守るために立たなかったんだよ。
自分をね。
そうよ。
うん。
ね、守られる存在じゃないの。自分を守るために立たないという選択をしてたんだよ。
まあ、立たなければ行動を取らなくて済むし、責任も生じないし、立った以上は、
そうそう。
本当に文字通り独り立ちしてね。
そうだよ。それにだよ、あの時代の話だからね、クララお嬢様、立ったりすると、じゃあお嫁に行かせましょうみたいな、
なりますよね、
話になるわけだよ。
したらまた一社会人としてのいろんな選択をしていかなきゃならないわけ。
大富豪とね、あの追にされたりするわけだ。
追にされ
それが
もうね、なんか動物じゃないんだから、つがいにね、
つがい
にされてね。
そうそうそう。だからそれから我が身を守るために立たないという選択を無意識のうちにしてたわけだよ。
そうか、そうかもしれない。
それがハイジのところに行ってだ、自然に触れて、あ、そういうことなんだと、ね、ここでは恐ろしがることはないんだ、というのが分かって、ブロックが外れ、立ったと、クララが立ったと。
でもその話聞くと、今話してて思うのは改めて、生きやすさ、生きづらさみたいなのって、もう全然人によって感じ方違うんだなって。
そうね。
クララはそういう環境に生まれたからこそ、もう当たり前そう、世の中そういうもんだろう。世界は全部これ、ずっと一色これだって思ってるから、ハイジみたいな世界観があることすら知らないで、
そうよそうよ、
白パンを食べて生きてるわけですよ。
そうですよ。
で、生きづらいな、パンはある、ね、周りも大人はいっぱいいる。だけど、
生きづらささえ感じてなかったと思うよ。
そう、自覚すらできない。
そういうこと。
で、違う世界に触れるとそこですよね。あ、自分ってこんな生きづらかったんだ。
そうそうそう。
を知るってところ。
うん、知るんだよ。
いや、
こんな羊で、ね、草にまみれて、お空に飛ぶようなブランコに乗ったじゃないですか。
お空に飛ぶようなブランコに。
はい。こんな世界があるんだっていうことで、あの、クララの中で大改革が起こるわけよ。
そうですよね。
だから革命ですよ、革命。
人と触れ合うこととか、違う場所に身を置く。
いや、それは。
良さってそこですよね。
だからさ、海外旅行行った時ってさ、そういうことない？な
ん
か、
そういうことですよね。
ものすごいさ、こう、カルチャーショックじゃない。
うん、
違ってさ、それで改めて日本を見てどうだこうだって思ったりするきっかけになるわけじゃない。
そうですね。
だからそれはもうあの日本の中でもそうなんだけどさ、東京と例えば山梨とか、東京と青森とかさ違うからさ、旅行の楽しさってそこだよね。
多分そうですね。
あ、
こんなところで、自分と同じ人間なのに、こ
ん
な全然違う環境でこんな楽しそうに暮らしてるよとか。
とか うん、あ、こんなことがね、
そう、
こんなにあの大事に扱われてるんだとかさ、
絶対ありますよね。
あるあるある。
だからそういう、そうか、同じ日本人で近い地域住んでてすらある、ちっちゃいことは、カルチャーショックは。
いや、あるある。他のお家に行った時そうじゃない？
お家、
お家、あの、 お友達のお家のお呼ばれした時にさ、家ってさ結局すっごい保守的でさ閉鎖的じゃない。だからその家でどんな、あ、ご飯の食べ方してるかとかさ、どんなあのとかっていうのってさ、また違うじゃない他の家とは。
まあそうですね。
だ、よそのお家のお宅にさお邪魔した時にさ、うん、少なからずないカルチャーショック、
うん、ありますね、
うん、
特に僕大学の時によく遊びに行ってて、なんなら泊まりに行ったりした友達がいたんですけど、
うん、
そこのお家に行くと、
うん、
お母さんは、
うん、
僕一応言うて客人ですよ、
うんうん、
なんだけど、うん、まあその僕の友達の、まあ、息子ね、うん、そのお母さんの息子と僕と3人でご飯食べるときに、左手でお箸使って食べてねって言われて、
なんでなんで、
え、なんでなんでみたいな、
うん、
で、あ、わかりました、なんかそう、なんでそういうもんなのって言って、うん、で食べながら、え、なんでですかってポロッと食べながら聞いたら、うん、頭が良くなるから、
って
どういうこっちゃみたいな。それでその息子はどうしてのかって言ったら、右手で食ってるから、どういうこっちゃみたいな。なんで客人の俺にそれを強要すんだと思って。
わからん。
不思議なお母さんだなって思ったりとか、ありましたけど、
文化、ね、
文化というか、そういうことを急に言うキャラなんですけど、うん、そのお母さんはね。文化じゃないかもしれない。
私ね、いろいろあるけど、あの、よそのお宅にお邪魔して、
って思った
の文化、うん。あのね、今思い出したのはね、あの餃子なんだけど、
ほう、
うん、うちは、うちの母は餃子をあの作ったら、フライパンで焼いてたんよ、
うん、
で焼き上がったらお皿に乗っけて、うん、はい餃子よって出す、うん、出す、うん、まあそういうイメージだったんだけど、うん、そこのお家はすごい大判のホットプレートにもう隙間がないくらい餃子をもう100何個というぐらいビーッチリ並べてね、
うん、
そこでお水をファッとかけて蓋をしていっぺんに焼くんよ、
うん、
その餃子を、うん、ね、それでその日は餃子しかない。
なるほど、
うん、もうなんか、よく拝見するとご飯さえ食べてない、今日は餃子だよって餃子しかない。だってもういっぺんにさ、
それはすごいな、
うん、その大判のホットプレートに全部100何個ぐらい焼けるわけだから、うん、でふっと見るとさ第2弾の餃子が構えてるわけだよ。でもうただひたすら餃子を食べるというお家に行って、わすっごいなーって、なんかね、
それは
あの、おー、素晴らしく美味しかったけど、うん、いやこれはうちにはないぞって思って。
確かに、
うん、
餃子のみ食べる日、
餃子のみ、しかももう半端ない数をホットプレートでいっぺんに焼く。
いやそれは確かにやったことないよ、
なかなか異文化でしょ、
うん、異文化ですね、うん、まああれじゃないですかね、やっぱ餃子の日よって言ってみんなそれホットプレート焼くこと自体もそれ自体がイベントというかね、わーっていう晴れの場なの、
特別な日よ、
特別な日ですよね、
今日は餃子だっていう。
あ、でもそのなんかお家独特のそういうね、うん、なんかお家の中のローカルイベントみたいなのありますよ ね、
ありそうありそう、
うんうんうん、だから、うん、そっか、そういう
その餃子
人ん家行くとそれはあるな、
あるある。あとこれは前も話したと思うけど、
ひろよさん、
ひろよちゃん、うん、まあ近所に住んでた一つ二つ上のお姉ちゃん家なんだけど、ひろよちゃん家に行ったんだよ、ね、そしたらひろよちゃんがさ、なんか作ってくれるって言ってさ、まあ後で言えばインスタントラーメンを作ってくれたんよ。
ほう。
でうち私と弟が行ってたんだけど、うん、それをさ一杯のインスタントラーメンを二人ですすらしてもらってさ、いやひろよちゃんもすすってから三人ですすってさ、うん、こんな美味しいもんがあるんだって大感激して、
はいはいはい、
弟と、
うん、
いやこれはもうあのママに教えてあげようって言うんで、うんうんうん、ひろよちゃんに頼み込んで袋をもらってさ、
う
ん、そのインスタントラーメンの、うん、それでママに教えてあげようって言ってお家へ帰って、うん、ママにママママってひろよちゃん家でこんな美味しいものをもらったんだよ、お家でも買ってって言って、もう大激怒された。
え、
うちの母親ちょっとそういうところがさピリついた人でさ、
ああ
インスタントラーメンとかさあの一切食べさせてくれなかったって、だから知らなかった、はいはいはい、小学校2年生まで世の中のインスタントラーメンっていうもの、うんうんうん、それだからさ、せっかく自分が全て 100% 手作りで、
うん、
ね、あの外で買ってくるお惣菜さえも使わずに育ててきたのに、
そういう
よそに行ってインスタントラーメンなんか食ってきやがったっていう、もう彼女のさ、なんていうかアイデンティティ土台みたいなものをさぶち壊したわけよ。
なるほどね。
激怒だったよ。すっごい怒って、
激怒なんだ。
涙散らしながら怒ってたもん。
あ、そう、
どこで食べたのって、こんな毒はって、
毒ね、毒まで言っちゃったんだ、うん、
それでその袋はーパーンっ っと捨ててさ、わもうわけわかんない私と弟。
そうよね。
わけわかんない。もうとにかく縮まってごめんなさいごめんなさいって言うしかない。
うん。
っていう出来事、ね、まあもうちょっと経ってから あれはインスタントラーメンというものだと、ね、今はもう頻繁に愛用させてもらってますわ、うん、でも本当そういうなんか異文化だったね。あれも衝撃的な。
人って結局自分が信じる拠り所で動くわけですよ、
うん、
やっぱ自分がなんていうんですかね、手間暇かけて作ったご飯を食べさせて、
そう、
それが子供の体だっていいんだ、
でそうそうそ う, そううちの母の
インスタントラーメンがね、別に体に悪いかって言ったら、うん、そうとも言い切れない部分もある、
だ彼女の中ではということよ、
うん、そうそうそうそうそうなんですよ、だから自分の中で信じてることの正義では、そこのもう当然食べ物なんてそんなんそれ食べ物ですらないでしょ、
そう NG だったわけ、
NG っていうもう文化
で完璧なる自分の支配下にいた子供たちをが、うん、うっかり目を離したら、うん、それを食ったということに、うんうんうんうん、もう本当に嫌だったんだろうね。
その文化って意味で言うと、もうどんなとこでも洋の東西問わず、親が子に同じ文化伝えたのに、うん、子は見聞を広めて違うもの持って帰ってきていさかい起きるなんてことはもう絶対あるし、うん、
あるある
この浮世で生きてる以上子は子で勝手にどっか行くわけだから、
そうよ
そんなこと絶対起きるんですけどね。
そうよ、
だからそこでね、うちはキリシタンなのにクリスチャンなのにこんなものを持って帰ってきてとか、逆もね、
そうそうそう、
仏教徒なのにキリシタンなんかの会合に行きやがってとかね、なんかいっぱいあるんですよそういうのね。
まあそういうさ、親が作ってる世界を子供がね、最初は従うしかないよね、だって力がないから。でもある程度力がついてきたら、それを乗り越え、もしくは破り壊していくわけじゃない、まあそれが親子なんだろうね。
そうそうそうそうそう、
それが親子なんだよ。でそれがうまいことを壊しきらん、乗り越えきらんとなると、やっぱり子供の方がちょっとね大変なのかもしれないよ、生きづらくなるのかもしれない。
やっぱりこう子供のことを守るようで支配したりとか、
ね、
自分の同じ文化を押し付けちゃうみたいな親御さんっていうのは、
うん
うん、もしかその親にも似たようなことされてきたのかもしれないけど、
うん、そういうことね、
どっかでそこ乗り越えて、
うん、
あ、子供は子供でもう子供の文化があるんだっていう感じかな、
う
ん、
そう、
そういうとこまで行けたらね、
うんうん、
あ、私は私であるけど、
うん、
あんたあんたでなんかあるのねって、
そうそう、
慣れたらね、
うん、でもね、ただね、そのそうだからといって、だじゃあ子供のね思うようにやりたいようにっていう風にするのも私違うと思ってて、
うん、
子供は破って出ていく必要があるのよ、
うん
うん、親のちょっと圧があって、うん、そんなことやっちゃダメだとか、これは間違ってるとか、お前そんな甘いんじゃないというのを破って自分の力で壊して出ていくからいいのよ。最初から親がすっごいさ、なんか神話的でね、で何でもいいよって、あんたにやりたいこと何でもやれ、そうだそうだってやった、これはこれでダメだと思うよ。
あ、そうなんだ、うん、
その葛藤があって、あ、破って巣を蹴っ飛ばして出ていくからこそだと思う。だから親はね、そういう意味ではね、最初から物分かりのいい親にならずに、ある程度ね、
うん、
ある程度こう親としての我を張った方がいい、うんと私は思うね。
なるほどね、
うん、
まあそれ世の中出たら親以外にもいろんな風にいろんなところから圧をかけられるわけですよね。
そういうこと、そういうこと、
壁とかね。そう、
ただ親もその引き際を知らんといかんよ、うん、
もちろんね、
うん、だからそれは相手が二十歳になろうがさ、30になろうがさ、そうじゃないってぐちゃぐちゃ言うようではいかんなんだけど、でもある程度までね、見極めて引くところまでは戦った方がいい。
うちの母はそこ長かったな。30いくつになっても僕に就職の情報があるからってこう紙を送ってきたりとかね、うん、今からでも就職この会社どうよとか言ってきて、いやいやいやいや、もう30うんさいで職歴会社員歴ない人間を雇わんだろうこの会社はみたいな、うん、なんかちっちゃい会社ならまだしもね、うん、結構なビッグネームの会社で、いやそんなないよってね、聞かない人だななんて思いましたけどね、うん、うちのお母さんは言い出すと聞かない人なんでね、
うんうんうん、
言い出すと聞かないがなんか何十年レベルになる人なんですけども、うんうん、皆さんの
長引く人もいるね、
引き際は ね皆さんは見極めていいか、
うん、
まあこの聞いてらっしゃるね親御さんの方がいたらね、
うん、
いつかそういう時来るのかななんて思っていただいたり、
はい、
ということですけども、
はい、
はい、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、うん、私の家の文化はこうだよとかね、
うん、
あと何ですかね、私の息子との最近こんな異文化交流がありましたとかね、そういうこともぜひお寄せいただけたらと思っております。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.